どうも、コーチカオルです。都内で税理士事務所を経営しながら、お金の教育者として子供から大人までお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは家計管理ですね。もう改めて語りたいということで、まあこういったね、基礎的な話、まあしかもインフレ時代、金利時代だから基礎を超えちゃってるんですけど、まあそういった話は定期的にしていかなきゃなと思います。まあというのも、昨日ね、オンラインサロンの中でマガジンを書いていて、ボイシーって毎週、まあこのチャンネルに関してはですけど、このチャンネルは毎週300人以上の人が新規リスナーとして聞いてくれるんですよね。だから初めましてっていう人が毎週300人以上いるんですよ。それってなかなかポジティブですごい数字だなと思って、まあ改めてこういったね、基礎的な話も定期的にしていかなきゃなということで、早速しようと思います。インフレ時代、金利時代の家計管理、まあ改めて考えることという感じですね。まずは、インフレ時代、金利時代って言うけど、本当にインフレしてんのっていう話はあるわけですよ。日本の消費者物価指数4月の数字を見ると、前年比で 1.4% 増なんですね。これって結構落ち着いたように見えるじゃないですか。まあ、日本は特に2%増みたいなものを目標にしてますから、ああ、2%増より下回ってるから、結構落ち着いたなって考えた人もいるかもしれないんですね。でもこれ3年間の数字で見ると、3年間毎年2%ずつ消費者物価指数、あるいは物価そのものが上がってきたと考えた時の数字よりも、この3年間は1.5倍ぐらい上がってるんですよね。前年比っていうのは、前年そもそもめちゃくちゃ高かったから、まあそれよりもさらに高くなっているっていう話で、1.4という数字だけに惑わされてはいけないと。まあ、つまり、現状もしっかりインフレ時代だよっていうことですね。で、金利はじゃあ上がってんのかって言ったら、それはもう日を見るより明らかで、メガバンクの普通預金っていうのは0.2%になりましたからね。0.001%の時代は2年前ぐらいですから、あっという間に200倍になったわけですよね。そして金利に関しては、この6月も上げるんじゃないかっていう話はいろんなところから出てきているので、やっぱり金利時代でインフレ時代なんだっていう、僕たちはその時代を生きているんだと。デフレ時代で、そして金利がなかった時代っていうのは、まあ、結構最近までそうだったんだけれど、その脳みそっていうのは、その思考回路っていうのはしっかり変えていかなきゃいけないっていう話ですね。でも家計管理の軸っていうのは、まあ変わらないんですよ。まず稼がないと始まらなくて、皆さん仕事をしていると思いますけど、仕事をしてお金を家に持ってきて、それを生活費に充てるのか、娯楽に充てるのか、資産形成に充てるのか、資産形成の中でも老後の資金なのか教育資金なのか、まあいろいろ考えなきゃいけないと。まあお金っていうのは道具で、そして、まあ戦国時代で言うなら兵力みたいなものですから、どこに配置するかで人生は大きく変わるってことですね。収入が同じ500万円だったとしても、全部生活費に使うのか資産形成をするかで大きく変わりますよね。どちらが幸せかどうかはわからない。人それぞれなんだけれど、結果は大きく変わるんだっていうことを僕たちは知っておかなくてはいけないと。そして、金利時代、インフレ時代っていうのは、また異なるルールが入ってくるわけですよね。そのルールを理解して、インフレを敵にするんじゃなくてね、味方にする。そして金利を敵にするんじゃなくて味方にするっていうことがとても重要になります。で、味方にするっていうのはね、どういうことかっていうと、まあ知識をつけるっていうことですよ。知識があれば、それを利用することができるからね。金利なんかわかりやすくて、金利を支払う側じゃなくて、もらう側になればいいんですよ。例えば、さっきも出てきたメガバンクの金利ですら、普通預金で0.2%つくようになったんですよね。ネットバンクで探して、特定の条件とかを見つけてくれば、0.5とか0.8とかもあるわけなんですよね。そういったものを活用する。それが、まあ、金利を味方につけるっていうことです。一方で、インフレの知識とかルールっていうのは、もうとにかく現金が弱いっていうことですね。物の値段が上がり続けるわけですから、今持っている現金っていうのは、今日よりも明日よりも明後日、買えるものが減っていくっていうのが机上の空論なんですよね。でもその机上の空論っていうのは、なんか空転してるわけではなくてね、しっかりと的を射ていると。目の前にあるコンビニ、家の近くにあるスーパー、そこで買えるものが明日減る、明後日減る。 わけではないと思うんですよね。でもそういった意識を持って日々過ごしているかなっていう、ここを僕たちは確認をしないといけない。なぜならずっとデフレだったからです。デフレ脳っていうのは非常に僕たちの骨の髄までこびりついている、まあ、悪しき風習と言ってもいいでしょう。ここからインフレ脳に変わるっていうのはね、まあなかなか難しいんですよね。僕もやっぱりインフレということを忘れるというか、まあデフレ的動きをね、しちゃうことっていうのはまだ全然ありますからね。これはお互いに、パーソナリティ、リスナー、そして大切な人々、お互いにこう監視し合うというかね、インフレに慣れていくっていうのはとても重要ですね。でこのインフレ自体に現金が弱いっていうのはもうみんな頭では分かり始めてると思うんですよね。でも僕はね、ここで皆さん、リスナーの皆さんに問いたいのは、実際どうですかっていうところなんですよ。現金比率、じゃあ4年前ぐらいでいいかな。4年前と比べて下がってますか？上がってますか？あるいは分かりませんか？それはね、今日確認してほしいなと思います。まず、4年前と比べて我が家計の現金比率上がったか下がったか分かんないなっていう人、これはね、危険信号ですよね。まあ、直ちに何かが起こるわけではないんですけど、まあ、事実としてはデフレ脳から脱却していないっていうことです。インフレ脳になった瞬間に現金が多すぎることとか、現金を持ち続けることっていうのはリスクであるってなるわけですから、まあ、そこを全く意識していないってことは、今までの従来のデフレ脳ですね。これで生きているっていうことなので、ここはね、ちょっと思考回路を変えていく必要があるのかなと思います。とはいえね、現金比率が下がってればいいかって言ったらそんなことはないと思うんですよ。たまたま下がった。何も考えてないけど現金比率が下がっちゃいましたっていう場合は、これまた危険信号なんだと思います。だって考えてないんだからね。これは全然あると思いますよ。いつも通り生きていたけれど、金融資産の株式投資の方が膨れ上がって、結果的に現金比率下がってましたわ、みたいなね。この4年間って株絶好調でしたから、そういう人多いと思うんですよ。でもインフレを意識もしてませんでしたと。現金比率について考えてもいなかったですっていう人は、結局、さっき話したね、今まで何も考えてこなかったですっていう人とね、変わらないですから、こういう人もやっぱり現金比率については、インフレ時代の現金について何なのかっていうのは強く意識してほしいかなと。だから、現金比率が上がってて、まあそれで少し、ちょっとリスクだなと思ってる人は逆にいいんだと思いますね。これはもうインフレ脳にしっかり変わっているっていうことなので、知識を持って目の前の問題、現金が多いってことは少しリスクであるっていうこの問題にちゃんと向き合えているかどうかですね。これはしっかりと今日確認をしてほしいなと思います。現金を置きっぱなしにしているのがダメっていう、直ちにダメっていうことではなくてね、ちゃんと知識を持って味方にしようという思考を回しているかどうか、これがとても重要になると思います。まあでもね、家計管理は総合格闘技みたいなもので、本当にいろんなことを考えなきゃいけないですよねっていうのは、ここ2、3年ずーっと言ってきた話なんですけど、インフレ時代、金利時代はね、本当にきついなって思います。まあ、考えることがさらに増えたのと、あと決断はスピーディーであればあるほど良いっていう、それがね、なかなかきついなって思うんですよね。で、これも、その、インフレに由来するところなんだけれど、僕たちは収入とか、給料とか、そういったものを受け取るとき、まあ、ほぼ現金じゃないですか。だから、現金を受け取った瞬間に、もう、用意ドンで価値が減り始めてるんですよね。理論上ね。これがね、なかなか、分かってしまうとというか、そういう思考になってしまうと、この現金をどう配置しようかっていうのをちょっと焦って考えるようになってしまう。で、それはね、いいとこ悪いとかあって、焦っている時点でもう完全にインフレ脳なので、それはそれでいいんだけれど、でも焦りすぎて失敗するってこともありますからね。そこは何が適切なのかっていうのは、いつもしっかり考えて、お金は道具であると、目的に向けてどう配置するかっていうのを考えていきましょう。 で、今後もね、この話っていうのは、まあ一般的な話もするし、具体的な話も定期的にね、していこうと思うんですけど、まずはね、やっぱり目先なんですよ。とはいえ現金絶対いるじゃないですか。だからどれぐらい現金が我が家には必要かっていうのを明確にしていくのはとても重要ですね。これは答えがなくて、我が家にはっていうのがとても重要で、一般論はこうですみたいなね。生活防衛資金として半年から1年は現金は手元に置いておきましょうみたいな話はあるんだけれど、それを我が家に落とし込んだ時に果たしてどうなのかっていうのを解明していくのは自分自身しかできないですから、それを解明していくっていうのが、まあマネーリテラシーを上げていく、インフレ金利時代に対応していくってことだと思います。そして、まあ、ここからね、僕も一緒に考えていきたいですねと、共に歩んでいきましょう案件なんですけど、僕がずっと言ってきた資産形成っていうのは、NISA、iDeCo などを活用した長期投資だったわけですよね。これっていうのはもう目的は明確で、15年以上の未来で現金化して使うことが前提になっているんです。じゃあ、目先で使いたいぞという場合はどうすればいいかって言ったら、もう稼ぐしかなかったんですよね。この稼ぐしかなかったキャッシュインっていうのを、さあどうしていこうかっていうのは、まあ改めて考える必要があるよなと。だから、先月とかは、声を、自分の音声を提供してライセンスで稼ぐ、そんな時代も来たよっていう、まあこれも副業になるかもね、みたいな話もしましたし、ブロガーで作家のヒトデさんと、あとは経営者の中地さんと3人で対談した音声もね、先月ありますけど、AI 時代を絡めて、まあどんな副業があるだろうね、みたいな話とかもしたわけです。そのあたりの話っていうのは今後も手厚くしていきたいなとは思ってます。ただね、まあそんなに得意な分野ではないんですよね。まあ僕は稼いではいるんですけど、再現性ないじゃないですか。まあ、再現性っていうか短期的な再現性ないですよね。だって税理士資格取るのが前提になっちゃうので、まあ、4年はかかるよね、最短でもね、みたいな話になるし、あとは発信とかだと運の要素とかもありますから、まあ、なかなか難しいと。だから、みんなができるっていうものはなかなかないんだけれど、でも考え方として、やり方としてこういうのもありますよ、ああいうのもありますよっていうのは、まあ、みんなと共有していきたいし、まあ、僕もね、新たなチャレンジっていうのはいろいろしていきたいなぁなんて思っています。だからまあまとめるとね、家計管理資産形成っていうのは、まあ相変わらず総合格闘技だぞと、一緒に頑張っていきましょうっていう感じですね。あんな話聞きたいぞ、こんな話聞きたいぞっていうね、まあ今日の文脈に絡めてですけど、まあそういうものがあればね、コメント欄に書いておいてください。全部はね、放送になるかどうかはわからないんですけど、皆さんといろいろ共有しながら、このインフレ時代、金利時代、厳しい時代っていうのを共に乗り越えたいなと思っていますので、今後も一緒に頑張っていきましょう。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。